新人の山川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。若輩者なりに当たって砕けろの精神で質問させていただきます。今日もいろいろと至らない点を自分の中で発見するかもしれませんが、それも成長の糧と思って、そしてその成長が市民の皆様の価値提供につながるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。国境離島法並びに中小企業小規模企業振興基本条例に基づく事業所支援について3点ほどお伺いいたします。まずはじめに島内の小規模企業に対する思いについてお伺いします。今年4月に国境離島法が施行され、離島に暮らす私たちの不便ハンディキャップを正そうという流れができました。そして平成26年6月に小規模企業振興基本法という法律ができたことに伴い、壱岐市においても今年3月に中小企業小規模企業振興基本条例が成立し、島内企業の大部分を占める小規模企業への支援体制への足がかりができました。この2つの法律ができた背景は非常に似通っていると考えます。国境離島法は領土問題、そして領海問題が国の重要な課題となっている昨今、離島と、そしてそこで人々が生活を営んでいるということ自体が重要であると国が改めて認識し、そして領土領海の保全に関する活動の拠点として積極的に支援していくことを定めた法律であり、また小規模基本法は特に地方においてはその地域を維持するためには小規模企業が持続的に発展していくことが大切だということで、小規模企業への支援を定めた法律です。人口が減少していくことが避けられない状況の今の日本において、地域社会を維持するために本土との格差を感じる離島に暮らし、そして大企業との競合にさらされながらも商売を続けている事業者に、まさに2つの方向から光が当てられ、スポットが当たっている状況です。こうした時代の後押しを受けて、壱岐市が今後どのような支援策を打ち出していけるのか、市長のお考えをお伺いしたいと思います。そして次に、国境離島法に関する予算による雇用拡充事業についてお尋ねします。先日の施政報告でもありましたように、現在創業4件、事業拡大20件、計85名の雇用創出、国から1億6000万円の交付金を取得されているということが報告されました。これらの事業は壱岐の魅力を島外に発信できる力を持った事業の数々で、これからさらに発展されることをご期待申し上げます。しかしながら、新規性独自性を持つことの難しい事業があります。これは今申し上げた事業とは逆に、日本全国で買える商品をそれでも住民が必要だからといって提供している事業所の皆さんです。それは例えば酒屋さん、タバコ屋さん、青果店、電気店、衣料品店や鮮魚店、弁当屋さんなどは大型店との競合にさらされながらもその商売を続け、それがさらに住民の交流の場としての機能を持ち、しっかりと地域社会の維持に貢献できていると考えます。壱岐市の小規模企業振興基本条例の第1条の一部を読み上げます。中小企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって市民の生活の向上に寄与することを目的とすると書いてあります。この持続的な発展という言葉がとても重要だと思います。これは今の状態を維持しているだけでも地域には貢献しているということで、必ずしも事業の拡大発展は求めないということであり、そうであるならば壱岐市としても地域社会の維持に貢献している事業者がこれからも事業を続けていけるような支援が必要だと思われますが、いかがでしょうか。この雇用拡充事業への応募条件としては、 老朽化した施設を新しくするといった目的では採択されないということですが、これらの事業所が続けていくためには、まさにこうした設備面の充実も必要になってきます。この雇用拡充事業は、国の予算でなされる事業ですので、使い道に関して市の決定権はないかということは承知しておりますが、それでも壱岐市独自にもっと採択条件を緩和して、より多くの人に行き渡るような助成事業を検討してはいただけないかということをお伺いします。そして最後の質問です。先ほどの質問には、企業の支援のために行き水がありますよという回答があるかと思います。実際私も事務所に相談に伺ってみました。そこで感じたことは、気軽に相談しやすい雰囲気づくりをスタッフの皆様がしてくれていることと、そして解決案の提示からその実際に行う支援までのスピード感です。これが無料で受けられるということは、壱岐で働くにあたって非常に頼もしいと感じました。このようないい流れを作っていただいた上で、ぜひ推進していきたいことがあります。それが事業承継です。経営者にも高齢化の波が押し寄せ、日本は事業承継の時代に突入しています。もちろん、この事業承継は各事業所が個別に取り組む問題であるかと思いますが、しかし、好景気から不景気へと時代が変化する中で、しっかりと事業を維持してこられた、事業を引き渡す側、そして、私もそうですが、学生時代にはすでに不景気に突入していたために、しっかりと自分が後継者になるにはしっかりと勉強をしなければいけない、その努力を重ねてきた受け継ぐ側、その世代間のギャップがありますので、相当な覚悟が必要になってきます。やはり、そうしたことは周囲の環境をしっかりと整えて、事業承継を後押しできるような体制づくりが必要と考えますが、いかがでしょうか。また、お子さんが当該に出ていらっしゃって、事業承継ができずに、せめて自分が働けるうちはと考えていらっしゃる事業所もかなりの数が存在すると思われます。それらの事業所が減っていくたびに困るのは、買い物弱者と呼ばれる人たちです。こうしたことから、経営者の高齢化問題は早急な対応が必要だと思います。壱岐水によって、経営者自身が新たな企業の役割を見出し、そしてさらに、ここに商工会が入って、商工会得意の財政の相談、事業計画の策定などでサポートする。そうして関係各機関が連携して事業承継の事例を増やしていけば、当該在住の方にも壱岐に帰ってくる明るい見通しが立ってくるかもしれません。そうした上昇のスパイラルを作れるような体制づくりをどうしていくのかということについてお伺いしたいと思います。以上3点について市長のご答弁をよろしくお願いいたします。
山川議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
1番、山川忠久議員のご質問にお答えいたします。国境離島法並びに中小企業、小規模企業振興基本条例に基づく事業所支援についてということで、3点でございます。中小企業、小規模企業振興基本条例につきましては、壱岐市商工会をはじめ、市内の中小企業、小規模事業者様からのご要望もありました。また、市においても、中小企業、小規模事業の振興を地域の活性化につなげたいとの思いもありました。そういったことで本年から施行したところでございます。ただいまの山川議員のいわゆる商業を取り巻く切実な思いをお聞きをして、したところでございますが、本年4月にはいわゆる有人国境離島法が施行され、離島での雇用創出を目的とした雇用機会拡充のための交付金事業も始まり、 市内の事業者様にも活用していただいたところであります。そしてこの8月には市内の中小企業や小規模事業者の皆様をはじめ、あらゆる業種の売上向上のためのチャレンジを支援する壱岐仕事サポートセンター壱岐ビズでございますが、業務を開始をいたしました。この壱岐ビズの運営につきましては、壱岐市商工会と金融機関とともに一般社団法人を運営母体として設立し、連携して運営に当たっております。壱岐ビズでは販路拡大や商品開発など事業拡大や新規事業についての相談もお受けをいたしますけれども、市といたしましては壱岐ビズの事業と合わせて事業者の皆様が事業拡大や創業に取り組むにあたり真に必要でかつ利用しやすい財政面での支援策についても商工会など関係機関とも連携して研究し制度化を図りたいと考えております。地域の小規模事業者、中小企業者を活性化することが地方創生の中心となる施策であるという強い思いで今後も取り組んでまいります。2点目でございますけれども、有人国境等法に係る雇用機会拡充事業への支援につきましては、事業者の事業拡大や新規創業により雇用を増やすことに関して支援するものであります。成長発展への支援、山川議員は成長発展への支援というのが強すぎるんじゃないかということでございましたけれども、そうではなく実績のある事業者の方々に持続的に事業を継続していただくことが大前提となっていると考えておるところであります。事業者の皆様にはこの制度も上手に活用していただいて企業の持続的かつ成長的な発展につなげていただきたいと思っております。合わせて壱岐市独自の支援といたしましては、中小企業小規模企業振興基本条例に係る財政支援措置として事業者の持続的発展のために真に必要で利用しやすい支援措置について関係団体のご意見を賜りながら内容について研究し制度化を図りたいと考えております。先ほど申されました内容の細かい、例えば回収については補助が出ないとか、その内容については私ちょっと承知いたしておりませんけれども、採択条件そういったものについてもやはり皆様方のご意見を聞いて、今制度がスタートしたばかりでございますから、内容をですね、そういったことで改善していけるものは改善していきたいと思っているところであります。また大型店との競合をしている、その状況は本当に、その通りだと思っておりますし、そのことに、次の点でも触れますけれども、壱岐ビズによるですね、やはり所得控除、そういったものもぜひご活用願いたいと思っておるところでございます。そういった中で事業継承の問題というのは、これは本当に事業者の皆様にとって深刻な課題であると捉えております。商店街においても後継者不足による廃業による空き店舗が増えている状況であると認識をしているところであります。事業承継問題につきましては、長崎県におきましても平成27年度より長崎県事業引継支援センターが開設され、後継者不足などで悩まれている中小企業者小規模事業者の方々に対して事業引継にかかる課題解決に向けた適切な助言情報提供マッチング支援の仲介等の支援が行っております。壱岐市におきましては、これまで主として商工会において商工業者の事業継承の問題について解決に尽力をしてこられました。また壱岐ビズは富士市の F ビズをモデルとしているわけでございますけれども、 F ビズモデルの企業支援においては事業者の売上アップを図ることで事業承継問題も解決するケースがもあるようでございます。また先ほど申されました、自分の代で終わりなんだというようなこと、そういったことももちろんお聞きしますし、先ほどから申しますように壱岐ビズによって所得が上がる、そうすれば後継者も帰ってくる、あるいはもう一つやはり発展した考え方としては、自分の子供に承継させるということではなくて、それを引き継いでくれる、例えば当該の方であったり当内の方であったりするわけですけれども、その仕事に興味を覚えて来られる、そういった方も私は 継承者としてですね、なかなかこの辺が難しい点でございます。他人であってもですね、自分の仕事を引き継いでくれる人、そういったものはなかなかテレビでもよくあっておりますけれども、難しい。その辺の何と言いますか、心理的な面についてもですね、難しい面があるかと思いますけれども、そういうことをクリアして、ぜひですね、証券者を、確保していきたい。いただけたらと思うところでございます。とはいえこの問題は離島仮想地域において解決がかなり難しい案件であると認識に立った上で、人口減少対策の面からも当該問題の解決に向けて商工会、生き水、そして県の支援センターとも連携しながら事業継承問題に対応できる体制を整備してまいりたいと考えております。
以上、
山川議員、
はい、ありがとうございました。先ほど、拡大の方にシフトを置いているということで、申し上げましたけれども、なぜそういうことを感じたかというとですね、小規模企業基本法とよりも先に中小企業基本法という法律があります。わざわざ中小企業基本法があるのに小規模企業基本法を成立させたのはなぜかということです。中小企業基本法の施行は昭和38年高度成長期の真っ最中です。例えるとこれは上りのエスカレーターを経営者が一段飛ばしで駆け上がっていくような、そういう勢いのあるような状態だったと思います。経営者も若く、そして資金繰りも容易、銀行の借り入れもできたかと思います。しかしながら現在の状況は人口が減っている中、今度は下りのエスカレーターに向かって経営者が上っていっているというような状態になっていると思います。経営者も先ほど申し上げました通り高齢化が進み、そして資金繰りも難しくなってきています。そうした中でやはり資金繰りの問題を解決していかなければいけない。その下りのエスカレーターとそして上っていくスピード、これがほぼ同じくらいになるまでにして、そして事業をそのちょうどいい具合に進めていくということがこの小規模企業基本法の目的であると考えています。そのために先ほど挙げたように、これは心理的に普通にある商品を売ってある事業所の皆さんが不公平感を感じているということを申し上げたかったということです。そして事業承継に関してはですね、私も商工会青年部の部長として事業承継に関しては数年来勉強させてもらいました。そして事業承継に関するセミナーも商工会主催で受けてきましたけども、どうしても青年部員が、気持ちがそのセミナーで高まっても家に帰って親と話すとですね、やはり感情的なわだかまりがあってうまくいかないといったことがあります。そこで今商工会員の方に相談して、その経営者と後継者が同じ場でセミナーを受けられる、そしてその場で建設的な話をして事業承継の機運を高めていくというようなことを商工会の職員さんにもお願いしていますので、ぜひそうした機運が高まった際には市役所のサポートをお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。
白川市長。
今山川議員がおっしゃいますように、山川議員は県の商工青年部長も現職ですね。
いや、もう引退しました。はい、
経験をなさったわけでございまして、商工会が取り巻く環境というものをもう本当に、嫌というほどというぐらいお知りになっていると思います。そういった中で、今逆風の中でそのエスカレーターの下りの階段を一生懸命駆け上がっているという状況にあるということ、まさに素晴らしい表現だと思いますけれども、そういう中にあって さらに、その経営者、まあ、家族経営でありましたならば、いわゆる世代のギャップ、そういったものもある。これはやはり私は商工業だけじゃなくて、あらゆる世代にそれ、あらゆる職種にそれがあると思っておりますけれども、それを今から商工会で、正面からそれにぶつかっていくというお取り組みだとお聞きをいたしました。そういった時にはぜひ私どももできることは、できることについては全面的に協力をさせていただきたいと思っております。
ありがとうございました。あ、すみません。
はい、山川議員、
ありがとうございました。そうしたことで、私にも商工会青年部の先輩部長でいらっしゃいます山内議員、赤議員いらっしゃいますので、連携してそうした取り組みを続けてまいりたいと思いますので、行政からのサポートもよろしくお願いいたします。そして、時間もだいぶ余ってますけども、最後にですね、息水に関して、一言申し上げて、一般質問を終わりたいと思います。息水に関してですが、息水はですね、単にお仕事相談というだけではなくて、息党内における多種多様な問題を解決できる可能性を秘めているように思います。現在もすでにセンターには膨大な量の情報が集まっていることと思います。そうした中で、創造的なアイデアがたくさん出てくると思いますので、そうした際にですね、スタッフの皆さんが自分には権限がないからといって、その事業を達成できないような、そういうもどかしい思いをすることがないように、関係各部署の迅速なサポートをお願いして、そしてさらに壱岐市民の皆様に利用促進をお願いして、一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。